先週はロマ書15章から自分を責め続けるのはもうやめようというお話をさせていただきました。今週はロマ書16章全体からお話をさせていただきます。16章は個々人に対しての挨拶が多数記されています。使徒パウロは地中海世界をくまなく移動し、イエス・キリストの御言葉を10年、20年と語り伝え続けました。その結果、行ったこともない都ローマにたくさんの親友、知り合いができてしまっていました。16章がまずロマ書を記したと思われる町の近くにいる教会の奉仕者の紹介から始まります。第一節、ケンクレアイの教会の奉仕者である私たちの姉妹フェベを紹介しますと書いてあります。ケンクレアイというのは今のギリシャのコリントという町の東側にある港町のことです。で、この教会の姉妹を、女性をまず紹介しているということから、この手紙が近くの国際都市コリントで書かれたのではないかと強く推定されています。3節、キリストイエスに結ばれて私たちの協力者となっているプリスカとアキラによろしくと書かれています。使徒言行録18章以降に記されているご夫妻のことです。このご夫妻は昼間は店頭職人として働いて、残りの時間に多くの人たちを自宅に招いて家庭集会を開いて、それで多くの人たちがイエス・キリストを信ずるに至った、そんな貢献をされたご夫妻です。もともとローマに行って住んでいたんですけれども、ユダヤ人追放令を受けて国際都市コリントに移り住んでいた時に使徒パウロに出会いました。共にコリントの教会を立て上げたという仲です。その後パウロと一緒にエフェソの町に移りますけれども、このエフェソの町には弁償家として知られる雄弁なアポロがやってくるわけです。アポロを自宅に招いて、もっと正確にイエス・キリストの道を教えて差し上げたということが記録されています。さらにロマ書の16章の4節には次のようにあります。命がけで私の命を守ってくれたこの人たち、彼らは町々での迫害に耐えて、文字通り命がけでイエス様を証しし続けていました。でもイエス様を信じる人たちが町々で起こされると、悪霊サタンは色めき立って全力でこういう人たちの邪魔をし始めるわけです。そんな時、クリスチャン同士、時に体を張って助け合う、支え合うということが起きます。で、このご夫妻はなんとこの使徒パウロを救い出したという立派な功績を残したわけです。イエス様への信頼が深いからできることだと思います。クリスチャンに対する迫害というのは多かれ少なかれどの国でもどの地域でも起こるものです。日本でも400年前、そして70数年前、大きな迫害が起こりました。しかしそこで命がけで助け合った群れには神様の命が宿りました。プリスカとアキラ、 そしてパウロという関係人たちの関係はそういう関係、いわば墳刑の中だったわけです。この方々がローマにいました。で、他にも5節には愛するエパイネと、6節には苦労したマリア、7節には一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユニアス、そういう方々を含めて20名以上の方々がローマにいてパウロにから挨拶を受ける中であったことがわかります。使徒パウロの信仰のネットワークの広さと深さがここから読み取れます。実は信仰生活というのは日々戦いですので、信じる者同士での支え合いというものがとても大事になってきます。私たち日本キリスト教団には海外から多くの宣教師が教会と学校に60名を超える方々が使わせされていますけれども、その中でも特に、立派な働きをする方というか感動的な証人と思われる方々は、その本人が素晴らしいというのもそうなんですけれども、それ以上に送り出してくださった出身教会が素晴らしいというのが今までの経験です。出身教会にたくさんの若者がいて、日本に宣教に来ている彼らのために日々祈ってくださっているとか、出身教会で、心に響く礼拝を聞いて育ってきたのだ、そういう方々が日本に来て良い証人になっていらっしゃいます。本人が一人頑張って良いクリスチャンになれる、良い働きにができるというほど、この世の中は甘くはないと思われました。優れたクリスチャン、良い働きをしていると、ほとんどの場合は悪霊サタンからの誘惑があり、また横やりが入るということが起こります。私たち自身も時に失敗をします。時に愛するものを失ったり、自分にとって素晴らしいと思われた仕事が失われたりすることもあります。イエス様の栄光を見ている人に対する攻撃の方がどっちつかずのクリスチャンよりも激しいわけです。ですから霊的な戦いに力のある共同体に支えてもらうということがお互い大事なわけです。国際的なネットワークがあって初めて海外から来られた方々は力を発揮することができるようになります。で、これは私たち自身についても同じことです。仮に国境をまたいでのネットワークがなかったとしても、近くの教会の方々と祈り合ったり、遠くにいる親戚のクリスチャンと支え合ったりということが、信仰の成長と人生の豊かさの鍵になっています。先週私たちは越谷教会やリバーサイドチャペル、改革派の創価松原教会、そして福音自由の創価教会のためにもお祈りしましたけれども、私たちがをこう陰ひなたで支えてくださっている近隣教会への返礼でもありましたけれども、私たちも彼らを祈って、見えないけれども祈りで支えることによって、草加市全体にも良い影響をもたらすことになります。信仰生活は一人でするものではありません。信仰生活は悪霊サタン誘惑との戦いの連続です。ですから私たちとしては、悪い霊に打ち勝つ共同体に共に成長していくということが大事です。悪霊サタンと霊的な戦いを繰り広げ、それを乗り越えていくために、信仰共同体に属して共に戦い、共に支え合っていくということが 大事です。戦いながら乗り越え方を、勝利の仕方を身につけていく、そういう共同体が大事です。そして同時に近隣の教会や、また国境をまたいで外国の教会と励まし合う、祈り合うということも鍵になってきます。信仰の仲間に恵まれているときに、私たちの人生はますます豊かになっていくのです。17節、兄弟たち、あなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。使徒パウロからこのように、論理的体系的な神の道についての手紙を受け取ったら、受け取った教会はどれほど幸せか、どれほど成長するだろうかと思うわけですけれども、実際にそうなるに違いありませんけれども、他方で現実には逆のことが起こるということも書かれています。つまり教会には試練がやってくるということです。強められた教会には試練もやってくる。パウロ、プリスキラ、アキラ、そういう人たちの教えに反すること、不和やつまずきをもたらす偽教師が現れて試みを受けるというふうに書かれています。18節、こういう人々は自分の腹に仕えている、そしてうまい言葉やへつらいの言葉によって純朴な人々の心を欺いている。人間的には魅力的な教え説明に見えたとしても、実際には悪霊サタンの手下である、そういう人たちから何か教えられることが、何かを言われることがあるというのです。そのことについて、ちょっと深く考えてみたいと思います。2年前の夏休みに創価教会からお休みをいただいて、宗教改革500周年ということで、日本キリスト教団の日独ユースミッション、中高生大学生の交流に同行をさせていただきました。その集いはまた今年も企画されていて、今週木曜日に出発する予定になっています。で、行った国は旧東ドイツです。2週間の滞在で、季節して彼らの心の痛みに触れさせてもらうことがありました。戦争に負けて、旧ソ連に支配される、徹底的に支配されるという、今50歳以上の方々であれば誰でも知っている笑えない悲劇が何十年も東ドイツでは続いたわけです。で、彼らの痛みに触れてハッとさせられたのは、自分たちの国を振り返ってみると、自分たちも同じように戦争に負けて外国の軍人さんがやってきて国を改造されるという経験をしたのだということを改めて気づかされました。で、勝った国は日本に二度と戦争で歯向かわせたくないという思いを固く持っていましたので、戦後支配はこう張り切って臨んだわけです。絶対権力者であり、当時神と思われていた天皇陛下に絶対的にこう服従してしまうというような精神をなんとかこうしたいということがありました。で、その結果、民主主義という考え方、政治思想を私たち日本人にとって最も価値のあるものだというふうに、教育が変わりました。で、70数年経ってその効果はよく現れたと思います。今は誰も何か天皇陛下がおっしゃったとして、それに、絶対的に服従しようなんていうふうに考える人はもういなくなったと思います。また社会のあらゆる部分で、上からの命令というものをこう拒絶しよう、みんなで意見を言い合って、みんなでこの国を、社会を、会社を立て上げよう、そういう公平を期して多数決で決めようというのが標準的な作業になったと思います。で、これが私たちにとってとても大事な プロセスだということで、心の奥深くに染み通ったように思います。他方で公平さと民主主義というものにこだわるあまりに、権威に対する尊敬の念、畏敬の念というものは薄らいできたと思います。時に有能な権威者を立てて、その人の命令に従うことで危機を脱するんだというような手法も馴染みが薄くなってきたと思います。で、当然ながら学校の先生とか社長に対する尊敬の念みたいなものも年々薄れてきたと思います。その結果、キリスト教会に何が起こったかというと、キリスト教会のみならずに社会全体にどういう影響を及ぼしたかというと、命の与え主である神に対する畏敬の念も薄らいできたんではないかということです。命の与え主である神に対する尊敬の念、畏敬の念もだんだんといつの間にか薄らいできてしまったのではないかと思います。で、この結果、私たちの多くは絶対的な権威者に対する、を嫌いに思うという人が増えたと思います。で、問題なのは、神様ご自身が絶対的な権威者であられるという事実です。神様は人に命令を下します。神様は自分たちで全ての計画を決めます。私たちの意見は反映されない。もうすでに天地創造の前から神の計画は敷かれている、決まっていて、それが宇宙の根本原理として埋め込まれている。で、神は人に命をあげたり、あげることもありますけれども、時に私たちが悲しむような形で人から命をこう戻してしまう、地上での人生が終わるということがあります。神様とは取引もできません。で、そのような命の与え主、天地創造の神に対する畏敬の念というものがだんだんと薄れてきてしまっています。そんな人がいると、そんな方があると困る、不自由だ、窮屈だ、そんなふうに思うようになってきました。人間に命令を下す絶対的権威者というのは、今や私たちの社会では人気がありません。で、以上を背景として、うまい言葉で純朴な人々の心を欺くについて考えてみたいと思います。創価教会では7名の長老が長老会を構成しています。で、もしどなたかが長老会見学に来られたとしたら、7名それぞれが意見を言って、とても民主的な政治をしているというふうに見えると思います。しかし、もし民主政治というのを長老会がしてたとしたら、それは教会の会議体としては非常に危ない政治体になってしまいます。で、教会の意思決定というのは、それぞれが言いたいことを言う場ではありません。実は民主政治ではありえません。で、教会の長老会というのは何をしているかというと、総会もそうですけども、絶対権力者である神様が自分たちに何を計画されているのかというのをみんなで見極める場でになっています。教会の総会も長老会も、絶対権力者である神様が自分たちに何をすでに計画されているのか、何を備えてくださっているのかというのを見極める場です。民主政治ではなく、神権政治、神様の権力による政治、それが教会の政治です。つまり意思決定の方法です。人間が中心ではなくて、神様が中心になって初めて教会が立ち上がるんだ 神様を中心にして初めて私たちは素晴らしい信仰生活を歩むことができるのだというのを忘れてはならないのです。でも教会の長老会、総会、素晴らしい教会になればなるほど悪い霊の攻撃というものも同様に強まってきます。長老会の判断を誤らせることができれば教会がぐらつくからです。だから日頃からの霊的な戦いになかなか勝利できない、そもそも戦いを戦わないで負けてばっかりいるという方がこの長老会の先頭に立ってみんなを引っ張っていくようなことが仮に起こったとするとおかしなことになります。教団の仕事である教会の役員会に出席させていただいたことがありますけれども、出席したその本人にとって一番いいことを提案するという姿を見たことがあります。教会全体のこと、その地域のことというのがなかなか目に入ってこない、それどころか神様のことがあんまりこう浮かんでこないというのがを感じました。日頃から御言葉を握って神様を見上げる、それで悪霊サタンの誘惑に勝利する、そういう経験を積むことによって私たちはいろんな意思決定が神様に祝福されるようになります。もちろん牧師も間違えますので、お互い支え合って神様の御心を見極めるという作業が重要になります。誤解を恐れずに言うのであれば、長老会という場は日々の戦いの成果が問われる場になっています。戦いの方法は至ってシンプルです。誘惑が来たら現実に心を目を奪われることなく、神様の約束の言葉を握って神様を見上げるということをすればいいのです。それをみんなで日頃からやっていると私たちは見極めるのがだんだん上手になってきます。単純なことです。教会というのは現実を厳しく見極めることももちろん大事なんですけれども、それより大事なことは神様が私たちに何を備えていらっしゃるのかを気づくという作業、その方向性のことです。方向性をぶれないで見極めるという部分です。ロマ書の一章には正しいものは信仰によって生きる書いてあります。この言葉はまさしくこのような作業を指しています。約束の御言葉を握って、それでイエス様を見上げる、それによって正しく生きることができる。でこのような戦いに、みんなで支え合いながら勝利していくと、その教会にも豊かな聖霊の風が吹くようになります。ですからそのような中で教会の原理原則がある中で、神様のことを知らない人が入ってきて、単純にみんなの意見を聞いて決めましょう、一人一人の意見に耳を傾けましょうという民主主義を提唱したとします。一般社会でとても大事にされているプロセスです。ではこのような形で神様を見落とす形で素敵な教会が立ち上がるのかというと、それは難しいと思います。でもその人の意見は耳障りがよく魅力的で、素朴な人の心を欺くには十分と言えるような意見だと思います。うまい言葉で純朴な人々の心を欺く見本になるかと思います。悪霊サタンは光の天使を装うほどにずる賢く振る舞います。私たちは教会において神様が何を求めていらっしゃるのか、何を重視されているのかを聖書からよく学んでいきたいと思います。パウロからローマの人たちは素晴らしい手紙を受け取ることができました。優れた教えに世界でも初めに触れることができたわけです。これによって良い教会がローマに立つことはほぼ間違いありません。しかしそこには天使の顔をしたサタンの も入ってきて誘惑をが試みがあるということもここに記されています。じゃあ教会はダメなのかというと、そんなことはありません。20節、平和の源である神は間もなくサタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。神は間もなくサタンをあなた方の足元で打ち砕かれるでしょうというふうに書かれています。私たちが戦いに疲れ負けそうになるときに、なんと神様が介入してサタンを打ち砕いてくださる、そういうことが起きます。ローマ帝国はには迫害の波が押し寄せていました。しかし313年になるとミラノ勅令ということでキリスト教を許すという判断が皇帝からおりました。そして392年に至ってはなんとキリスト教を国の宗教にする、国教にするという勅令がテオドシウスから下されました。神様がローマ教会に介入しサタンを彼らの足元で打ち砕いてくれたということがここからわかると思います。私たちは自分たちの努力によってではなく、神様が下さる奇跡によって人生を、そして教会を立ち上げて立て上げていくのです。最後の神への賛美、25節以降に入ります。25から27節というのは実は一つの文です。短くまとめると、神に栄光よよ限りなくあれという文体が、文が長く記されています。そこにいろんな説明が加わってこんな風に長くなっていますので、新共同訳では4つの文に分割されています。神に栄光よよ限りなくあれ、この素晴らしい御言葉は神様の御言葉に励まされて人生を立て直すことができた、そういう経験を持っている人には分かりやすい、実感が湧く言葉かと思います。目に見える現実に押しつぶされそうになった時に神様の約束の御言葉によって立ち直ることができた、そういうふうに感じる方々にとっては真実味を帯びた御言葉だと思います。25節の前半、神は福音宣教によってあなた方を強めることがおできになるとあります。主イエスの御言葉を聞いて罪に許されたということを悟ることができれば、私たちは心を聖霊なる神様に清めていただいて、あらゆる自責の念から、自分が悪いという自責の念から解放されることができます。それによって私たちは聖霊と神様の御言葉に従う新しい生き方ができるようになります。強められるのです。25節後半、この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するとあります。主イエス・キリストが天に帰られた後、なんとユダヤ人ではなくて私たちのような外国人が救われる、しかるべき後に次はユダヤ人が救われる、そういう救いの歴史がここではっきりしてきたということです。実は天地創造の前からイエス様を信じる人たちというのは神様に知られ、愛され、選ばれ、喜ばれていた。生まれる前から私たちは神に愛されていたということが秘められた計画から私たちは知らされています。旧約聖書の時代には隠されていた事柄がイエス様の到来によって、また聖霊が下ることによって明らかになったことがわかります。26節、その計画は今表されて全ての異邦人に知られるようになりました。ユダヤ人はまだ分からなかったのですけれども、悟ることができませんでしたが、救いに預かった外国人はこれを知ることになった。27節、この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。ロマ書を は今日で終わりますけれども、これを一言で言うなら、聖霊に従う新しい生き方をしよう。この一言にまとめられます。イエス様を信じると聖霊が私たちに臨みます。私たちの心にイエス・キリストが住まわれるようになります。常に神様の御臨在と愛を感じることができるようになります。そしてこの聖霊を、主イエス・キリストの霊を、何者をもが私たちからこう取り去ることができない、誰も私たちをキリストの愛から引き離すことができない、この方に聞き従って新しく歩もうよと、これがロマ書の中心だと思います。でこの聖霊の力を私たちが受けるときに、私たちは神様の働きを担うものに変えられ、神様の力を得て世界を変えていくものになります。人間の努力ではなくて神様の霊に頼ること、これによって私たちは神の子となってこの世にあって光り輝くことになります。永遠の輝きを手にすることになります。心強い信仰の友を得て永遠の未来に至る豊かな収穫を残りの人生で共に手にしていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたから賜物として与えられたイエス・キリストの霊、聖霊を心に宿していると私たちは知っています。この方に聞き従うことによってあなたの御業をなす働き人に変えられると知っています。どうぞ私たちを強めて、この霊に聞き従うようにさせてください。私たちが聖書に向かって御言葉を味わうときに、ますますこの霊が私たちの体によく働くようにしてください。私たちの心に植えられた御言葉の種が100倍、60倍、30倍となって大きく働くように、そして私たちが周りの人たちにとっての神の愛の源に変えられていきますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。